はい、今日も声の日記始めていきたいと思います。今日はツイッターの方でちょっと投稿したんですけど、今日カラーホロスコープというのをやってみたので、それの感想を言いたいと思います。カラーホロスコープについては、ホロスコープ上の、12個の惑星をにスコアをつけて、多分影響が大きいとかそういったものを表しているものらしいです。で、説明を見ると、出生図の描写と色彩心理学を組み合わせたものですと書いてあるんですが、その色がついていて、でもその色の意味はちょっと探しても出てこなかったので、どういうことなのかはちょっとわからないですが。ちなみに私の方、カラーホロスコープの色を見ると、なんか上位の方が割と緑っぽかったりして、なんかこれにも意味があるのかなっていうのを調べたいんですけど、今のところ見つかっていません。で、この惑星の影響力については、ドミナントプラネットっていう、これは明確にその、例えば、その惑星がいるサイン、星座とかハウスとかの相性とか、あと他の惑星との、関係性ですね、アスペクトとか。そのあたりを全部スコアで出して、で足してっていう計算式がちゃんと出てるやつなので、こっちの方が個人的には、こうやって出してるのかって分かりやすくて納得はしたんですけど、カラーホロスコープについてはちょっとどうやって出してるのかが分からず、なんかいろいろな方が考察をしているようです。で、その、いろいろサインとかアスペクトとかで出したスコアと、だいぶ違っていて、特に月って私、すごくその、他の、アスペクトとか、そういったものを考えると、あまりスコア高くならそうだなと思ってたんですけど、まあ、あれかな、サインだけ、星座だけ、相性がいいやつなので、それぐらいなんですけど、そこを結構強くやってんのかな。ちょっとわかんないですけど、っていうのと、あとベスタってやつが初めて見たんでよくわかんないっていう。調べたけど、なんか献身とか、まあ、使命とか、いろいろ出てくるんですけど、まあ、あと性的エネルギーがどうとか、なんか、ものによって書いてることが結構違って、ちょっといまいちよくわからないっていう。小学生なので、なんか研究がまだ、進んでないところもあるとか、ないとか。うん。まあ、なので多分、その言ってる人に、よって解釈が違うやつなんだろうなと思ってます。まあ、ウェスタはわかんないな。ちょっとツイッターの方で、まあ、こだわりとか、そのあたりも表しているのではないかっていうのを教えてもらって、まあ、それであれば、まあ、確かに。まあ、こだわりは強いですね。っていうのはありましたが。うん。まあ。で、あと、その無料版の、なんか解説みたいなのあるんですけど、まあ、これはどうなんだろうな。まあ、とにかく、その身の回りは安全にしたいっていう欲求があるのと、そうしておいて自分の個人的な興味を追求したいと考えているようですが、まあ、それはそうかもしれないですね。ちなみにこの前、その声の日記の方で、時間とか、出生時間がちょっと間違ってました、みたいな話したんですけど、あと、ちゃんと正しい方の結果です。で、正しい方の結果になったら、月が蟹座になって、そのあたりが個人的にあんまりしっくりこなくて、で、今回月が強いって言われてるので、うーんってなってたりしますね。ちなみに月とベスタっていう上位の二つが、ほとんど重なってるんですね。ホロスコープ見ても、ほとんど同じ線みたいになってるぐらい重なってて、で、ベスタもなんかピンとこないし、うーんって感じですね。土星だけめちゃめちゃピンときてますけど。土星はね、なんかどんな出し方しても高いですね。ドミナントでも高いし。うん。 ドミナント、圧倒的1位なので。まあまあまあ。それはそうだな。まあ、あと水星も大体強いかな。そのあたりみたいです、私。あと、その、これからホロスコープの話じゃないけど、時間間違えてたのを当たったの正しくしたら、ライジングスターが増えて、海王星と土星で、まあ、ギリギリ天王星入ってないけど、まあ、6度台なので、まあ、入れる人もいるみたいな、3つぐらいなんか重なってますね、そこが。うん。前は海王星だけだったかな、確か。うん。っていうことがあったりしました。そう。あと、カラーホロスコープで言うと、ゼロ点っていうのが存在するのがちょっと面白い。金星がゼロ点らしくて、愛と調和とか、恋愛とか、そんな感じかな。まあ、そうかもしれないなと思いましたけど。うん。ネスタもなんか、その女性性とかいろいろ言ってるんですけど、でも恋愛は含みませんって言ってるとこもあって、どっちなんだっていう。そう。まあ、なんか、ぐだぐだしてきてしまったので、今日はこのぐらいにしようと思います。